こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気の方、東京の方はだいぶ涼しくなってきたというか、半袖、いや長袖もありかもしれないみたいな、室内でクーラー効いてること考えたら長袖でもいいかなみたいな日も増えてきましたが、いやでも9月入ってね、いわゆる残暑の方はどうなるのか、また暑くなるのかっていうあたりが気になりますけれども、まあ暑いのがなくなったらなくなったでちょっと寂しいなっていう気もするし、まあないものねだりかもしれませんが、どうなることやらって感じですが、私の方はと言いますと、最近ワイヤレスイヤホン、 Bluetooth のイヤホンへの興味がまた復活してきまして、そもそも右と左がつながった完全分離じゃないやつの、Bluetooth ワイヤレスイヤホンを使っていて、それはもう今から数年前ぐらいですけれども、買って使ってて、まあその今の最新機種よりはちょっと性能落ちるかなっていうか、その技術の進化によってね。でそれが使ってたんだけれども、接続が良くない状況が続いて、まあイライラしていた、当時のあれもあって、まあ床に投げつけるっていう事件が、まあ大変恥ずかしいことですけれども発生して、調子悪かったのがもっと調子悪くなって、ああっていう感じになり、ワイヤレスイヤホンっていうジャンル自体への興味がなくなっていた時期っていうのがあったんですよ。そこから時が経ち、今から半年前もいかないかな、数ヶ月前ぐらいに、なんか雑誌で読んだんですかね、最近性能が上がってきたと。でその時調べたら、何年か前よりは、まあ、バッテリー性能は上がり、だから1回充電したら何時間使えるっていうのがどんどん上がってきて、でその接続も安定度がどんどん増し、その Bluetooth のバージョンがあるっていうこともその時初めて知りましたからね。 Bluetooth バージョン今多分 5.0 とかだと思いますけど、何それ Bluetooth 4.0 から 5.0 への、何ですか。その時はね、 Bluetooth について調べる特集やろうみたいな熱意でしたからね。バージョンとは何かみたいな、ね、それくらいの熱意ありましたけれども、でその音質も上がってきたと、ね、向上し続けていて、本当日進月歩のジャンルなんだなっていうことが分かって、ワイヤレスイヤホンすごいなって、で何か久々に買おうかな、右と左がつながってないやつ、買おうかなって調べてたところ、 Beats っていうメーカーの、新しいやつ、最新機種が再度ハマった時に、新しいニュースで数ヶ月後新しいの出るよってなって、でビーツのその製品はその AirPods とかの Apple 製品みたいに、iPhone だったり iPad とか MacBook とかとのつながりがもう他なんかなんとかチップを使ってることにより、その他の会社のイヤホンよりもつながりがいいって言うんで、これだと思って、これが出たら買おうって思ったんですよ、その時。したら、ビーツの、そのパワービーツプロだったかな、それが出るっていうニュースが、読んでから、待てど暮らせど日本で発売されなくて、延期になったりしたのかな、なんかアメリカでは出てるけど、日本ではまだ正式に発売されてないとかなって、そんな間に興味がどんどんなくなっていって、そもそもそんな使わねえみたいなことになってって、で、7月かなんかにビーツのね、その新製品がついに出たんですけれども、その頃はね、ああ出たんだぐらいのテンション感で完全に興味を失いまして、まあ、そもそもその家にもあるしね、ワイヤレスイヤホン自体は、だからいっかみたいな感じになってたんですけど、最近またちょっと調べたら、なんかまたいいの出てたらしいんですよ。ソニーの、WF-1000XM3 っていうのが7月頭に出てたらしくて、だからそのビーツのやつと同じような時期だったのかな、結果的には。で僕が気づいた時にはもうめっちゃ売れてて、買えないみたいな、売ってないんですよ、全然売り切れで、もう今めっちゃ作ってるんでしょうね。でその製品の何がいいかっていうと、ノイズキャンセリングが搭載されていて、完全ワイヤレスで、まあ、ソニーですから音質もすごいいいみたいな、でアピールしてるらしくてね。で、まあ、そもそもそんな今直近でなきゃ、ワイヤレスイヤホンなきゃいけないっていう状況ないんですけれども、まあ、ソニーがね満を持して、最新機種出して、でしかも買えない、売り切れ、欲しいみんなが手を尽くしてね、今なら、ね、インターネット時代ですから、どこで売ってるみたいな一覧で見れるじゃないですか、サイトで。 スあります。プレミアム価格でも見かけてないから本当にないんだな。それはさぞかしいいに違いないっていう単純な思考回路、ミーハー心によってね。で そもそもこのノイズキャンセリングっていう機能自体が好きで、高校生の頃だからもう今から10年前とかですか、ソニーのねそのノイズキャンセリング もちろん有線ですけれども、すごい愛用してて、電車通学結構長かったんで時間が、その時はずーっとソニーのノイズキャンセリングイヤホンつけてね、その便利だったんですよね。すごい気に入ってて、その後も、ソニーのもう散々使った後はもうボースのね、有線のノイズキャンセリングイヤホンを買って、それは今でも全然現役でね、新幹線だとか飛行機乗る時とか持ってってますから、ノイズキャンセリングっていうジャンルはねすごい好きでね。だからその前にハマって調べてた時も、この Bluetooth イヤホン、ワイヤレスイヤホンの技術の向上を見るにつけても、もうちょっとだからそのフルワイヤレスでノイズキャンセリングっていうのが、あ、これ一つ今の自分の、所持品の中にはないものだなって思ったので、これがいいじゃないかと思ったけど、これに関してはもうちょっと待ちだなと思ったんですよね。それ調べた時はもう出てたかな、なんかこう技術的にもっとこれ伸びしろあるところだなと思ったんですけれども、それをソニーが満を持して出したっていうことはね、買うしかないなって思ってるんですけどね。まあでもさ、こんなこと言ってる間に買えないな、売り切れだなとか言ってる間に、なんかどこどこがまた新製品を発表、発売は今年の秋みたいなことになって、だって iPhone の新しいのが発表されるとかそんな時期なわけですよね、秋って多分。そしたら Apple も Apple でさ、 AirPods のなんかすごいの出しましたみたいなあったら、じゃあそれっていうの待とうかみたいな感じになって、結局ずっと買えない買わない、そしてまたなんか興味失っていくみたいな未来も見えてきますが、ちょっとねそんなことを今は考えています。それではうちゃむこぎのワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、デネボラさんからいただきました。内山さんこんばんは。先日部屋の片付けをしていたら、数年前高校生の頃に買ったアニメ雑誌や音楽雑誌を発見して、久しぶりに読み返してみたくなりました。以前何かのラジオで、雑誌というのは時間が経つにつれて価値が増していくものだから捨てない方がいいみたいなことを聞いたことがあるので、今後も可能な限りは捨てずに保管しておこうと思います。内山さんは学生時代どんな雑誌を読んでいましたか？雑誌はね、もう今よりも高校生とか大学生の頃の方がちゃんと紙の雑誌としては好きだったかもしれないっていうくらい結構雑誌は好きで、まあやっぱり、中学生高校生ぐらいの頃は、まあ、バイトもしていなくて全然ね、潤沢な資金もなかったので立ち読みをすごいしてましたけれども、やっぱり映画雑誌で言えば今も読んでますけど、映画秘宝は高校生ぐらいの時かなに多分読み始めて、毎月買って、あれは買ったやつは全部取ってありますね、家に棚に入れて、それもなかなかな、量というか幅、重さになってきてますけれども、ありますね。読み返すかと言われるとなかなかそんなに日々読み返すことはないですけれども、ありますね。まあでも雑誌というのは時間が経つにつれて価値が増していくものだから捨てない方がいいっていうのは、まあ確かにわからないでもないところで、古本屋さんとかでもね、売ってたりしますから、それを買って読むと面白いっていう部分もあるでしょうけれども。まあ、映画雑誌で言うと、中学生の頃は、プレミア日本版っていうのをね、読んでて、確か星取り表みたいのが、新作の、星をつけるみたいなコーナーがあって、子供心にやっぱりそういうね、スコアで表示されて分かりやすくていいっていうね、なんかそういうのでね、毎月、月刊誌だったと思いますけど、買ってた覚えがありますね。で音楽雑誌は前は高校生大学生ぐらいの頃ね、今よりももうちょっと音楽、新しい音楽とかには興味があって、ミュージックマガジンとかね、あれもやっぱり点をつけるコーナーがあってね、なんかこうスコアで表示されるとやっぱりいいのかなって思ったりしてね、そういうの読んだり、インタビューを読むっていうのに言えばロッキングオンとかね、ロッキングジャパンとかもね、読んでた覚えはありますけれども、 うん、そんな程度ですかね。今はもう D マガジンばっかり読んでてね、まあサブスクリプションで月いくらで電子版で iPad で読むのがほとんどで、紙の雑誌っていうと、美容院で髪を切られてる時に読むとか、あるいはこう、あ、この特集は読みたいっていうんで読みたいなと思っても電子版が出てないから、ある種しょうがなく買うみたいな、そんな程度の時代ですね。もう時代のせいです、全ては。そんな感じですけれどもね。まあ、取っておくと、ね、読み返すと面白いんだけど、やっぱり場所取りますから、その限界はあるでしょうね。可能な限りは捨てずにっていうのもすごいけどね。場所取るからね、それが許せば取っておいたら面白いと思いますけどもね。こんな感じでございます。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。まあ、解決に至れるかどうか、解決へ導けるかどうかはちょっとわからないっていうね、責任を取らないという感じでやらせていただいております。ラジオネーム、はるかさん、大阪府の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私の悩みは、中学校の同級生との関わり方です。私は中学生の時、仲のいい友人もいて、クラスメートとも会話する、普通の中学生活を送りました。しかし当時から、中学校にありがちな、うちら最高のクラスだよね、といった雰囲気や、マウントを取るような人たちに対して、中学生のマウントっていうのはどういうマウントなんでしょうね。苦手意識を持っていました。卒業後は同級生のほとんどいない高校に進学したので、中学の同級生とは3年間ほぼ連絡を取らず、中学よりも何倍も楽しい高校生活を過ごしました。現在大学1年生で地元を離れて進学し、大学生活を謳歌していますが、先日中学の同級生から連絡が来ました。担任の先生に会いに行くからメッセージ動画を欲しいというもので対処に困っています。私は面倒だし、相手から当時の最高のクラスだよね感を感じ、絶対に送りたくありません。ただ一番の問題は、私が学級委員をやっていたということです。はあ、相手としては先陣を切ってもらいたいのに加え、先陣ってことはもう何人もメッセージ動画コンプリートしようっていうことなのかな、クラスのみんなの。は、相手としては先陣を、切ってもらいたいのに加え、学級委員なら協力してくれるという考えがあるのだと思います。なるほど。今ははぐらかしている状態です。申し訳ないと思いつつ、本当に送りたくないのです。内山さんだったらどのように送らない方向に話を進めますか。ぜひご意見をお聞かせください。長文失礼いたしました。これからもラジオ楽しみにしています。はー、なるほどね。難しいっすね。私だったらっていう部分で、見ていくなら、まあ、まず連絡、中学の同級生から久々に連絡が来て、担任の先生に会いに行くからと。で、その連絡が、どういうふうな連絡が来たのかっていうのはね、これちょっとわからない部分があって、まあ、今の、ね、大学1年生の方だと、LINE なのかなって予想したんですけれども、なんか、僕の場合って考えたら、まずその、ファーストコンタクト、最初に、の連絡を、何かのアクシデントが起きたんだっていうのをこう自分の中でフィクションを作り上げて無視する。もう先に先手を取るみたいな形でね。このメールは見てないけど消しちゃいましたみたいな感じで、消しちゃったんだ、何も覚えてないみたいな感じで、もう何も知らなかったっていう自分を演出してですね、そのファーストコンタクトで、まあだからコンタクトしないというか、来たものに対して見なかったことにするっていう手を取るかもしれませんが、 まずその、どういう連絡、LINE なら LINE で既読みたいな機能もあるかもしれないからね。だから、だし、はぐらかしている状態っていうことだから、もう、コミュニケーションを取っちゃってるんだよね。だから、それは取れないと。だから、内山パターンっていうのが一つ使えないわけですよ。その、無視っていうね。あと、僕の大学1年生、現在大学1年生の方ですけれども、自分の大学1年生の時代を振り返っても、今よりもまだ、なんて言うんでしょうね。大人の冷たさっていうのがなかったかもしれません。もう今本当に冷たい人間になってしまいました。29歳、30手前にして本当に冷たい人間になってしまいました。自分の利益しか考えていない。友情よりも自分の利益なんだっていうところに至ってしまった。汚れた大人からすると、その、はぐらかしているっていうこと自体がまあ優しいなって思ってしまいますね。でですけれども、で、どうするかっていうことなんですよね。まずこの、担任の先生に会いに行く、その人たちがね、クラス、うちら最高のクラスだよね、ピープルが担任の先生に会いに行くっていうのはね、そういうのあるよね。だからこう、昔の学校にみんなで行こうよみたいな、あるんでしょうね。で、そこから、こう、メッセージ動画を欲しいっていうのは結構ジェネレーションギャップを感じていて、なんか、ね、その動画撮れるものがパッとみんな、いい感じで撮れるっていうのと、あとやっぱ SNS 文化の普及ですかね。このメッセージ動画っていう概念がね、なんか自分の中学、高校、まあ、大学ぐらいのところになんか、見当たらない、この気軽にメッセージ動画欲しい、ちょっと送ってよみたいな感じがね、その概念のなさにちょっと驚いてますね。メッセージ動画くれっていうメッセージがそもそも世代的なものなのか来ない気もするし、私のキャラクターなのかどうかわからないですけれども。で、まあ、ここからちょっと予測を立てていくんですけれども、中学の仲間から、仲間っていうかクラスメートから連絡が来たと。で、大学1年生で、高校は楽しかった。大学楽しかった。中学はなんか苦手意識があったから、そことはちょっと縁を切るというか、今回の件は見送りたいんだけれどもっていうところで、今どうやって連絡が来たのかっていうところですけれども、まあだから大学1年生で中学生の頃ですから、だいたいこう4年前とかになるんでしょうか。3、4年前、4年前、4、5年前のあたり、だからまだもう LINE はあったと。だから LINE でグループか何かがあってそこから来たんだと仮定しますね。これはちょっとわからないので、連絡が来たとしか書いていないので。で、その僕も LINE やり始めたのがもう最初から飛びついてやってないので、今は全然やってますけども、仕組みというか、どうやって装えばいいのかっていうところに対してアイディアがパッと出てこないんですが、いろいろスタッフの方等にもですね、聞いたところ、だからなんかこうアクシデントが起きたっていうことにしたいんですよね。だから、アクシデントを装うんだと。ね、LINE の場合どうなんだっていうところで、そのこっち側の携帯が壊れただの、水没させただの、データが消えちゃっただのってことで、一回全部データを失ってしまった、でまた LINE をやるかもしれないっていう状況においては、LINE のアカウントそのまま使うと、データは消えるかもしれないけれども、向こうから連絡が来る分には来てしまうっていうことなので、でそこでどうするかっていうことですけれども、なんだっけ。引き継ぎミスによって、引き継ぎミスっていうのがあるんですって。だから LINE の引き継ぎミスによって、データが消えちゃったと。で、そこで、LINE のアカウントを使い続けるのではなくて、ここはちょっと論理の飛躍があるんだけれども、なんかやり直したい気分なんだと。だからこうアカウント自体も新しくしたんだっていう物語を自分の中に構築して、引き継ぎミス、で、なんか知らないけど、携帯叩きつけちゃったのかな、俺のイヤホンみたいに消えちゃったと。消えちゃって、アカウントを引き継ぐのではなく、もう一回アカウントを新しく作るんだということで、それで LINE でやり直しすれば、はぐらかしてる間にコミュニケーションは断絶し、メッセージ動画を送らなくて済む。これによって送らない方向に話を進めるっていうのが僕のアイデアですね。ひねり出しました。これに関してはちょっとね、難しい答えが出ない問題だなと思いましたね。で、僕のアイデアとしてはここまでなんですけれども、一つこれ、ある種生き方の問題だなと思って、まあもちろん、僕ら世代と、 僕らより、まあ、大学1年生だから、18歳とか19歳とか10個ぐらい下ですよね。この10年経てばやっぱりジェネレーション世代がだいぶ違うっていう部分で一概には言えないんですけれども、まあ LINE だけに限らずそういう LINE 的なコミュニケーションをガンガン取るのか取らないのかっていうところで、僕があんまり LINE を最近までやってない、最近っていうほど最近じゃないですけど、やってなかったっていうのは、そういうめんどくささが嫌だからっていうところなんですよね。メッセージ動画を送りたくないから LINE をやってなかったというところがあって、でもその、そういうアプリなり何なりを使わないことでコミュニケーションを拒絶することで、寂しさっていうのはあるでしょうね。何か催し物があった時に誘われないとか、スケジュールが勝手に向こうで決まって、後追いでこうメールなり、メッセージなり、電話なりで、この日みんな集まるんだけどどうって、後から来るから、あ、その日は仕事だ、なんとかだって都合が悪くていけないっていう例は多発するかもしれません。それで僕は結構高校の友達との集まりでね、そういうスケジュール決めるのが面倒だからっていうんで、LINE 始めた経緯もあるし、ただメッセージ動画を送らなくていいっていう、この、ある種こう、どっちを選ぶかみたいな部分はあるのかなと思っていて、メッセージでもね、だからそこでさっきの世代の問題ですけども、今そういうのを全て切り捨てるっていうのは、特に大学1年生ですから、サークルとかやってたらね、サークルの連絡なのになんなりで何かはやるんでしょうから、メッセージ取る、コミュニケーションを取るために、だから全てをやめるってわけにはいかないけど、その考え方としてね、そういうものを積極的にやると何が付随してついて回るのか、そういうものを、拒絶とはいかないまでもちょっと減らすことでどういう得があって、メッセージ動画を送らなくていいかもしれないけれども、ちょっとこう寂しさというか、そういう集まりに呼ばれにくくなったり、あ、そんなことを、その人間関係においてそういうニュースがあったのねみたいなことはあんまり知らないけど、まあ本当に仲のいいメンバーとか恋人なり友達なりと、まあ密接に連絡を取れてればいいかなって思う生き方かみたいな、ある種その二択があるんじゃないかなとは思っていて、僕は割と、拒絶派、前よりは今は軟化してますけれども、中道、今は中道ぐらいかもしれないけれども、その生き方の違いっていうのは、この、メッセージ動画の問題と直接つながるわけじゃないですけども、なんかちょっと関連あるのかなと思っていて、まあそこに世代の違い、コミュニケーションの取り方の違いは当然絡んできますけれども、そういうのもちょっとね、あるんじゃないかなと、連想して考えましたね。はい、そんなところですね、というわけでこういう形で送ってみてください。皆さんからのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週はメールやお悩み、プロファイルのコーナーやりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。オープニングでは、ワイヤレスイヤホンにまつわる、まあ、どうでもいい話をね、いろいろしましたけれども、ソニーのその新製品、今回のあれはね、遮音かけてます感がね、ひしひしと感じてるんですよね。だって7月の頭に出して9月になって8月終わり際でまだ買えないっていうぐらいですから、それはさぞかしいい製品なんでしょうよ。で、まあでもこっからね、問題になってくるのは、まあ電化製品ですから、まあ家電屋さん、電化製品のお店で買うときにどこのお店で買うかとかさ、そのポイントがどのお店のどのカードに何ポイント溜まってんのかとか、そういうこと考え出すとまた時間がかかって、で、そうやって、うだうだ言ってるうちに、このお店にはあるけど、このお店にはないとか、ネットでは買えるけど、なんとかないとか、なんか、うだうだ言ってるうちに、新しい製品が出て、この会社が社運をかけた、新製品がまた、そんな機能あったみたいな、その組み合わせできたかみたいな。で、また買えないみたいな事態も予測されますけど、なんか、でもね、そのワイヤレスイヤホンの分野、ほんと面白いですね。なんか、あ、ここから来るかみたいなのがあったりしてね、本当楽しみなジャンルだなっていう、その進化を見届けるのがすごい面白いですね。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで1分お願いします。買い物不詳な私の細胞をこじ開けられるようなね、製品が出てきましたね。ついに買いな商品、皆さん、このソニーの製品は私も買いだと思ってますから、 も大丈夫ですよ。おすすめしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。また今月いっぱいまで皆様から怖い話を募集しています。怖い話、実際に体験した話でも結構ですし、創作作り話でも構いません。ただ創作である場合はそうであることをちゃんと書いてください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net、 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。